広報北名古屋令和3年11月ナンバー188。今月の表紙は四月西小で9月に行った総合防災訓練四方自主防災会を中心に感染防止対策を取ったテント設営などの避難所運営や車中泊の訓練をしました。市の人口世帯数10月1日現在、総人口86,137人、前月よりマイナス18人、男性43,249人、マイナス4人、女性42,888人、マイナス14人、世帯数37,619世帯、プラス1世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。平庁日、土曜、日曜、祝日、休日、12月29日から1月3日までの年末年始。窓口延長、午後7時30分まで。西庁舎、第1、第3金曜日。東庁舎、第2、第4金曜日。内容、戸籍、住民票、税務などの証明書発行、印鑑登録、資税などの収納。マークについての説明があります。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打ち水洪水地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋。町色、まずアプリをダウンロード。QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナウイルス感染症情報3ページ、特集、ストップ、児童虐待4ページ、女性に対する暴力をなくす運動7ページ、歴史民俗資料館特別展、社会保険料、控除証明書送付
8ページ、
ヤング健康診断、働く世代のダイエット講座、介護保険料の納め忘れにご注意を9ページ、高齢者の消費者トラブルを防ぐには10ページ、地域包括支援センター新規開設、高等学校等就学助成金11ページ、保育所治療費、一般不妊治療費助成制度12ページ、小中学校新1年生は一部の地域に限り、中学校を変更できます。税務課、収納課を西庁舎に集約配置します。13ページ。障害学習講座、個人事業税第2期分の納付を忘れなく。14ページ。市のゴミ量、地球温暖化対策豆知識。15ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。フォトレポ、フォトとレポート、20ページ。図書館と昭和日常博物館セレクションコラム21ページ、暮らしの情報催し22ページ、暮らしの情報講座23ページ、暮らしの情報募集24ページ、暮らしの情報お知らせ25ページ、食会さんのおすすめレシピ、障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり行政に関する相談、29ページ、ズームイン北名古屋公共施設利用抽選会市内の交通事故 窃盗犯発生状況、編集後期30ページ。年内の粗大ごみの受付、市長、市議会議員一般選挙、LINE 通知オフにしませんか、31ページ。以上でコンテンツを終わります。北名古屋市、新型コロナウイルス、感染症情報、3ページ。QR コードがあります。今届けたいメッセージ。第5波での市内感染者の急増への対応に当たってきた医療従事者からのメッセージをお届けします。感染拡大防止に取り組む一方で、私たちが心がけておきたいことは、最終館病院理事長、今村康弘さん、地域の絆を取り戻そう。コロナ第5波は何とか収束しましたが、今後危惧される第6波に加えて、今年はインフルエンザの流行も予想されており、感染症との戦いはまだ予断を許しません。最も大切なのは、マスク着用と手指消毒、密集環境の回避など、基本的な感染対策とワクチン接種だと改めて感じています。またコロナを恐れて別の病気が手遅れになる場合もあります。どうか体調の悪い場合は、お気軽に医療機関の受診をしていただくように改めてお願いいたします。加えて最近は、ご高齢の方の健康教室や集いの場も休止がちとなり、筋力や認知機能などにも深刻な影響を及ぼしています。適切に感染防止をした上で、こうした問題に対する手当も必要です。私も何かできることがあれば、ぜひご協力させていただきたいと思っています。様々な課題がある一方で、人類の英知と情熱によって、来年にかけて確実に明るい見通しも出てきていると感じております。あと少しだと思います。お互いに助け合いながら頑張って乗り切りましょう。北名古屋市アイスタ認証取得支援金をご活用ください。市では市内飲食店の新型コロナウイルス感染症対策の徹底強化を図ることを目的に、アイスタ認証の早期取得に向け、アイスタ認証取得店舗の申請に基づき支援金を交付します。支援金店舗ごと、認証区分、認証のみ星1つ、支援金額5万円、星2つ、支援金額7万円、星3つ、支援金額10万円、申請期限、令和4年2月28日月曜まで、申し込み、商工農政課東庁舎、問い合わせ、アイスタ認証取得支援金コールセンター、北名古屋市商工会内、電話 26-1760、アイスタ認証店のポスターがあります。イベント中止情報、イベント名、商工祭開催予定日、11月3日水曜祝日、問い合わせ市商工会、電話 25-0001、青少年健全育成大会、11月13日土曜、市青少年育成会議事務局、家庭支援課東庁舎分館内、市消防団観閲式、11月21日日曜、防災交通課、西ある駅前秋の楽市、11月中、西ある駅前商店街服部、090-9893-4175、老人クラブ、生き生き大学、西五支部合同活動会、11月中、高齢福祉課。以上5つの行事が中止となります。北名古屋市、新型コロナウイルス、感染症情報あります。
特集、ストップ、児童虐待、4ページ。ストップ、児童虐待。11月は児童虐待防止推進月間です。いち早く、誰かじゃなくてあなたから。 子供はこんな風に思っているかも。お家の人からいつも叩かれる。お家の人からご飯を食べさせてもらえない。お家の人から傷つく言葉を言われる。お家の人が喧嘩ばかりしている。一人で悩み、頑張りすぎないで、心配なことは誰かに話してみませんか。虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、一部の IP 電話からはつながりません。しつけのつもりでも、しつけの目的はきちんとした生活習慣や社会のルールなど、自立して生きていくために必要なことを子供に教えることです。たとえ子供のためだと保護者が思っても、必要以上にきつい言い方をしたり、子供の身体に何らかの苦痛を引き起こしたりするのであれば、それはしつけとは言えません。どんな理由があっても、心や身体への暴力は決して許されることではありません。体罰、暴言を受けた子供はこんなことを感じます。親を怖がる、怯える。自分は悪い子だ。自信がなくなる。自己肯定感が低くなる。不安や心配が大きくなる。大きすぎるストレスが子供の成長や発達に与える影響。体が大きくならない、栄養障害、体重増加、不良、低身長など。発達が遅れる。夜眠れなくなる。知能が低下する。落ち着きがなくなる。体の調子が悪くなる。気持ちがコントロールできなくなる。脳にも影響します。子供時代に受けた言葉の暴力により、聴覚を司る脳の容積が異常になる。厳しい体罰により、感情理性を司る脳が萎縮する。さらに、友達とうまく遊べない。思い通りにならないと暴力を振るう。すぐに怒る。いつも怯えている。だんだんと良好な人間関係が持てなくなったり、社会参加がしにくくなります。長期にわたって深刻な影響が出ます。長期的な影響。保護者との信頼関係が築きにくくなる。アルコール、薬物依存などの問題行動を起こす。うつ病など、精神疾患を抱える。感情的に切れやすくなる。子供にとって保護者の言葉はとても強い影響力を持っています。悪気はなくても不注意な言動によって子供の心を傷つける場合があることを知っておきましょう。子供との関わりの工夫、やらなかったこと、できなかったことで叱るのではなく、できたことを認め褒めましょう。肯定的な言葉かけと、時には見本を見せましょう。子供の気持ちや考えに耳を傾け、どうしたらよいか一緒に考えてみましょう。子供のやる気に働きかけてみましょう。注意の方向を変えてみましょう。叱らなくてもよい環境づくりを考えてみましょう。声かけの具体例。走らないよ。ここでは歩くよ。静かにして。今はお話しないよ。小さい声で話そうね。散らかさないで。おもちゃを箱に入れようね。イライラしたり、子育てがうまくいかないときは、ゆっくり深呼吸してみましょう。子供と少し離れてみましょう。誰かに相談しましょう。いつかはできるようになると肩の力を抜いてみましょう。困ったときは子育て相談機関を利用してください。子育て世代包括支援センター、保健センター、電話 0568-23-4000、児童課、電話 0568-22-1111、家庭支援課、電話 0568-22-1111 1111。もしかして虐待と思ったら、迷わず相談、通告してください。子供を虐待から守るための5箇条。1、おかしいと感じたら迷わず連絡、通報。2、しつけのつもりは言い訳。3、一人で抱え込まない。4、親の立場よりも子供の立場。5、虐待はあなたの周りでも起こりうる。児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く。愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250。家庭支援課、電話056822-1111。女性に対する暴力をなくす運動、7ページ。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者などからの暴力、DV、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシャルハラスメントなど、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許される行為ではありません。一人で悩まず、相談機関へご相談ください。早めの相談が問題解決への第一歩です。パープルリボンには、女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうというメッセージが込められています。DV 相談ナビ、内閣府、電話、シャープ、8008、児童音声案内、24時間受付。DV 相談プラス、電話0120-279-889、24時間受付。メールフォーム、https://forum.soudanplus.jp/mail、24時間受付。チャットフォーム https://forum.soudanplus.jp/ja 正午から午後10時まで受付、右の二次元コードからもご利用いただけます。性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センター。電話、シャープ、8891。警察の性犯罪被害相談窓口。全国共通番号。電話、シャープ、8103。市役所総務課。電話、22-1111。平日、午前8時30分から、午後5時15分。総務課では男女共同参画を阻害する権利侵害に関する相談にも応じます。女性に対する暴力をなくす運動の展示開催について、11月12日金曜から25日木曜に市役所日庁舎1階ロビーで展示を行います。啓発パネルの展示、アンケートや手作りパープルリボンの配布も行っていますので、お気軽にお立ち寄りください。一人で抱え込まず、気軽に相談してみてね。地域における女性のつながりサポート事業。相談予約はこちらから、親並みごとに適した相談先へおつなぎします。相談フォーム、二次元コード。女の子の悩みは、ここから相談してね。24時間相談受付、返信対応午前9時から午後9時、公式 LINE、二次元コード、みんなの保健室北名古屋、18歳まで、トークでの悩み相談や情報収集に使ってね。まずは友達登録。研修を受けたピアサポーターが面談、 オンラインで対応。令和4年3月10日まで。メール、mamalifedesign@gmail.com。 以上で、女性に対する暴力をなくす運動を終わります。
歴史民族資料館特別展、社会保険料控除証明書が送付されます。8ページ。北名古屋市歴史民族資料館特別展、ダイアリーモノローグ、物で綴るあの日の暮らし×思い日記帳、展示期間11月6日土曜から令和4年1月30日日曜。概要、日々の暮らしの出来事や思いを書き留めた日記帳。昭和日常博物館では電化製品の普及や生活スタイルの変化が急速に進んでいった昭和30年代に記された日記関係資料を多数所蔵しています。そこには、ごく私的な日常の記録や、思い出、感情のトロだけでなく、日々の暮らしの雑事から、憧れの電化製品への思いまで、当時の暮らしの詳細を伺うことができる事柄も記されています。本展示会では、こうした日記に記された、暮らしの記憶や思いとともに、日記に登場するもの、関連するものを合わせて展示し、その者たちが語りかける当時の暮らしの様子、時代の流れや暮らしの移り変わりも紐解いていきます。日記のページをめくるように、日記に込められた思いと、そこに登場する者が語るストーリーから、昭和30年代の暮らしの様子とあの日の思いを振り返ります。問い合わせ、歴史民族資料館。昭和30年代の電化製品等の写真が掲載されています。社会保険料控除証明書が送付されます。国民年金保険料は、納付された全額が所得税、市、県民税の社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告で国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受けるには、社会保険料控除証明書または領収書が必要です。このため、1年間に納付された国民年金保険料の額を証明する社会保険料、国民年金保険料控除証明書が11月上旬に日本年金機構から送付されます。証明内容は今年1月から9月に納付された国民年金保険料額と年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。年の途中から国民年金に加入した場合など、10月以降に今年初めて保険料を納付する方については、来年2月上旬に同様の証明書が送付されます。年末調整または確定申告などの手続きには、必ずこの証明書や領収書が必要となりますので、申告まで大切に保管してください。問い合わせ、名古屋西年金事務所、国民年金課、電話 052-524-6855。 国民健康保険税等納付済額通知書を発送します。しては、令和3年1月から12月に納めた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者、医療保険料の納付済額通知書を納税、府、事務所宛に、令和4年1月下旬に郵送します。 事前に勤務先での年末調整や確定申告に納付済額通知書が必要な方はご連絡ください。問い合わせ、国保医療課。ヤング特定健診働く世代のダイエット講座。介護保険料の納め忘れにご注意ください。9ページ。35歳からの健康管理に、ヤング特定健診のご案内。40歳以上の方には、加入の健康保険で特定健診が実施されますが、メタボは30代から始まっています。市では35から39歳以上の方を対象に、特定健診と同等の内容で、ヤング特定健診を実施しています。約8500円の内容をワンコイン500円で受けられます。子育て、働き盛りで忙しい年代だからこそ、早めの健康管理にお役立てください。受診希望の方には受診券を送付しますのでお問い合わせください。対象、年度末年齢、35から39歳の方、時12月末まで、ところ指定医療機関、料金500円、問い合わせ保健センター、ヤング特定健診検査内容、基本項目全員に実施、診察、問診、医師による診察、既往歴、服薬歴、喫煙歴、飲酒量、自覚症状など、身体測定、身長、体重、BMI 判定、腹囲、血圧測定、収縮期血圧、拡張期血圧、血液検査、脂質代謝、中性脂肪、スラッシュ、HDL コレステロール、スラッシュ、LDL コレステロール、糖代謝、空腹時血糖、スラッシュ、ヘモグロビン A1C、肝機能 AST、GOT、スラッシュ ALT、GPT、スラッシュガンマ GT、ガンマ GTP、腎機能クレアチニン、痛風、尿酸、尿検査、糖、タンパク、鮮血。詳細項目、眼底検査、心電図検査、貧血検査。詳細項目は、医師により必要と判断された方のみ実施します。働く世代のダイエット講座。ダイエットのプロが健康的に痩せる方法を教えます。検診を受けてお腹周りが気になる方におすすめです。時、11月27日土曜午前9時30分から11時30分。ところ、健康ドーム研修室。対象、令和3年度の検診結果をお持ちの方で、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上のおおむね60歳未満の方、定員5人、先着順、講師、愛知健康プラザ管理栄養士または保健師、持ち物、検診結果、筆記用具、申し込み11月1日月曜から10日水曜、平日の午前8時30分から午後5時15分に保健センターへ。介護保険料の納め忘れにご注意ください。介護保険は皆さんが納める保険料と公費を財源に運営されています。介護が必要になった時に安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。介護保険料の納付は原則として特別徴収、年金からの納入ですが、65歳になってしばらくの間、 おおむね6ヶ月間は普通徴収、窓口納付または口座振替で納めていただきます。保険料を納めないでいると、介護サービスの利用時に次のような措置が取られます。1年以上滞納、介護サービス費用の全額を一旦支払い、申請により保険給付分、費用の9割から7割の払い戻しを受けます。1年6ヶ月以上滞在、1年6ヶ月以上滞納、介護サービス費用の全額を支払い、申請をしても保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納保険料を差し引くことがあります。2年以上滞納、保険料は2年を経過すると、時効により納めることができなくなります。時効になった未納保険料の額に応じて、計算された期間は、介護サービス利用時の利用者負担が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。問い合わせ、高齢福祉課。
高齢者の消費者トラブルを防ぐには10ページ。高齢者の消費者トラブルを防ぐには、高齢者本人からの相談も増加していますが、身近にいる家族など周囲の方が日頃から本人の生活や言動、態度などの様子を見守り、変化に早く気づくことが重要です。不審な電話や訪問を受けた時の対応、どこに相談したらよいかなど、家族間で話し合いましょう。高齢者の一人暮らしの場合であっても、家族の方々の定期的な連絡や訪問により、トラブルの予防につながります。高齢者の見守りポイントとして、高齢者の消費者トラブルを防ぐための見守りチェックリストをご活用ください。不審に思った場合やトラブルに遭った場合は、一人で悩まずお気軽に消費生活センターにご相談ください。消費者ホットライン、電話188、局番なし、お近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの消費生活相談窓口を案内します。同日祝日をも含む。北名古屋市消費生活センター、毎週火曜日から金曜日、受付午後1時から4時、市役所東庁舎、内容、資格を持った相談員が問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。市ホームページなどで会所確認をお願いします。問い合わせ、商工農政課。高齢者の消費者トラブルを防ぐための見守りチェックリスト、家の様子について、家に見慣れない人が出入りしていないか、不審な電話のやり取りがないか、家に見慣れないもの、未使用のものが増えていないか、見積書、契約者などの不審な書類や名刺などがないか、家の屋根や外壁、電話機周辺などに、不審な工事の形跡はないか、カレンダーに見慣れない事業者名などの書き込みがないか、本人の様子について、定期的にお金をどこかに支払っている形跡はないか、生活費が不足したり、お金に困っていたりする様子はないか、何かを買ったことを覚えていないなど、判断能力に不安を感じることはないか、独立行政法人国民生活センター2020年度に見る60歳以上の消費者トラブルコロナ禍で通信販売の件数は過去最高により不安に思った場合やトラブルになった場合は消費者ホットライン188いやいやにご相談ください。右隅に消費者庁消費者ホットライン188 イメージキャラクターイヤヤンのイラストが載っています。
地域包括支援センター新規開設のお知らせ。高等学校等就学助成金11ページ。12月1日水曜から市が運営する東地区の地域包括支援センター業務を新たに開設する2カ所のセンターに移行します。高齢者の方の健康、福祉、介護、医療、権利擁護などの相談や支援を無料で行いますので、お気軽にご利用ください。なお西地区の変更はありません。開設地及び担当地区中部地域包括支援センター所在地四方西村前111最終館病院西館内、電話0568-21-1733、担当地区四方久慈野双子伊勢木地図があります。東部地域包括支援センター所在地熊野省榊22市役所東庁舎西約150メートル、電話0568-27-2751、担当地区薬師寺熊野省能田片葉睦市高田寺、地図があります。問い合わせ地域包括ケア推進室高齢福祉課東庁舎内。高等学校等就学助成金。高等学校教育の機会均等に寄与することを目的とし、高等学校等に在籍する生徒の保護者の皆さんの経済的負担を軽減するため、就学助成金を交付します。対象校、高等学校、中等教育学校、後期課程、高等専門学校、専修学校、高等課程。なお、国公立高等学校等も対象となりました。対象者、基準日10月1日に市内に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を持ち、下表の所得基準に該当する保護者。表、区分、所得基準、助成金額、年額の順に読み上げます。区分1、生活保護受給世帯の方、令和3年度の市町村民税所得割額が非課税の方、助成金年額、国公立1万円、私立1万円。区分2、1に該当する場合を除き、保護者全員を対象に、令和3年度課税所得額、課税標準額に100分の6を乗じた額から、市町村民税の調整控除額を控除した額の合計額が15万4500円未満の方。注意、政令指定都市の場合、市町村民税の調整控除額は、課税標準額 ×0.06、マイナス市民税の調整控除額 ×4/3。所得基準額は保護者全員の合算額です。助成金額、私立1万円。表終わり。助成金額1万円。申請方法、11月30日火曜までに申請書類を学校教育課東庁舎へ持参または郵送してください。11月30日火曜まで。消印有効。申請書類、高等学校等就学助成金交付申請書。必要事項を記入の上、学校証明欄に在学している高等学校などで証明を受け、申請してください。なお、令和3年1月1日時点で市内に保護者の住民登録がない場合は、別途課税証明書の提出が必要です。申請書は市ホームページ、または学校教育課でお受け取りください。問い合わせ、学校教育課。保育所、治療費を助成します。一般不妊治療費を助成します。12ページ。対象者、治療期間を通じ、申請日の時点で、
婚姻関係のある夫婦で、夫または妻の住民票が本市にあり、健康保険に加入している方。女性対象。一治療期間ごとに実施した保険適用外の不育症治療及び当該治療にかかる検査。女性額。女性の対象となる費用の支払った実費負担額の1/2、一治療につき5万円上限、1000円未満は切り捨て。女性交付の申請は3回まで。必要書類。保健センターの窓口で配布または市ホームページよりダウンロードできます。不育所治療費助成金交付申請書兼請求書。不育所治療費医療機関等受診証明書。申請する治療にかかる領収書。本市に住所がない申請者は戸籍謄本の提出が必要。申請期日。一治療期間が終了後6ヶ月以内。対象となる検査、治療項目などの詳細は、市ホームページまたは保健センターへご確認ください。一般不妊治療費を助成します。対象者、申請時点で、夫または妻の住民票が本市にあり、健康保険に加入している方、事実婚を含む。女性対象、令和3年3月1日から令和4年2月末日の診療分について、1回の妊娠について継続している治療に対して申請ができます。最長24ヶ月間、女性額、支払った自己負担額の1/2、1年度につき5万円上限、1000円未満は切り捨て、必要書類、保健センターの窓口で配布または市ホームページよりダウンロードできます。一般不妊治療費助成金交付申請書及び請求書。一般不妊治療受診等証明書。申請する治療にかかる領収書。事実婚に関する申し立て書。事実婚の場合。事実婚の申請者2人と婚姻関係があり、本市に住所がない申請者は、戸籍謄本の提出が必要。申請期日、令和4年3月31日木曜まで。対象となる検査、治療項目などの詳細は、市ホームページまたは保健センターへご確認ください。小中学校新1年生、一部の地域に限り、就学校を変更できます。税務課、就農課を西庁舎に集約配置します。13ページ。市内の小中学校では一部の地域に限り、就学校を変更することができます。変更基準に該当する方で、希望する方は、11月30日火曜までに、就学校の変更、区域外就学申請書を提出してください。申請書は学校教育課東庁舎にあります。お問い合わせは学校教育課へ。就学校の変更基準。1. あ、指定校が遠距離、小学校は直線距離がおおむね 1km 以上、中学校は直線距離がおおむね 2km 以上、で、より近い隣接校への就学を希望する場合、E、別表に定める地域に居住し、保護者が指定校以外の学校を希望する場合、ただし、新たに1年生に就学する児童、生徒に限ります。また、その児童、生徒の姉も変更を希望すれば、同じ学校に通えます。また、その児童、生徒の兄弟も変更を希望すれば、同じ学校に通えます。ただし、案により隣接する小学校を希望した場合の中学校への就学は、通学区域に基づくものとします。ただし、在籍する小学校に該当する中学校への就学を希望することもできます。別表、区域、四方栄、101から194番地、 四方西村前、四方藤の木、四方大日豆腐、4022番地、四方西藤の木、片場天皇森、25から49番地、75から86番地、片場八段12番地、30から38番地、52から117番地、片場八瀬の木、高田寺、上外浦、高田寺、北の川、1から21番地、高田寺、砂場、1から6番地、指定校、くんぱら中学校、変更可能な学校、死活中学校。別表終わり。2.1 の受け入れ児童、生徒数はあらかじめ教育委員会が明示した範囲内とします。受け入れ可能人数を超えた場合は抽選とします。3. 学年途中に市内へ転入及び転居し、1のあの条件。この場合は全学年を対象で申請があったときは、該当校の受け入れ児童、生徒数に余裕があるときに限ります。令和4年1月から税務課、収納課を西庁舎に集約配置します。税目別に東西庁舎、それぞれに配置している税務課と東庁舎のみに配置している収納課を令和4年1月から西庁舎2階に集約配置します。税関連の機能を西庁舎に集約化することにより、市民の皆さんが税務相談などを行う際の庁舎を分かりやすくし、より質の高い市民サービスを提供します。なお、具体的な課の配置、西庁舎フロア案内図については、改めてお知らせします。問い合わせ、税務課、収納課、総務課。障害学習講座、個人事業で第2期分の納付をお忘れなく。14ページ。令和3年度、障害学習講座、名古屋芸術大学連携講座、クラシック音楽に触れる。案外身近なところで流れているクラシック音楽、各楽曲に解説を加えながら、耳慣れた名曲を実際に生演奏するコンサート形式で行います。講師、戸田恵氏、名古屋芸術大学講師、時12月10日金曜午後3時から4時30分、ところ名古屋芸術大学アートスクエアショーホール、定員25人、参加費300円、問い合わせ、障害学習課、必着11月17日水曜までに、以下の申し込み方法でご応募ください。申し込み方法、募集期間内に往復はがき、またはインターネットでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選。結果は返信はがき、またはメールでお知らせします。往復はがきで申し込み、返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、任意。希望する口座、複数課。往診表、郵便番号、481-8501。住所不要。北名古屋市役所、障害学習課行き。返信裏、何も書かないでください。インターネットで申し込み。下記の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿って申し込みを行ってください。QR コードがあります。個人事業で第2期分の納付をお忘れなく。個人事業税の第2期分の納期限は11月30日火曜です。第2期分の納付書は8月にお送りした納税通知書に同付しておりますので、次のいずれかの方法で納付してください。納付書を紛失された方は、名古屋北部県税事務所へお問い合わせください。納付場所、納付方法、金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストア、MMK 設置店、PAYI、EASY、ページ2。 対応したインターネットバンキングまたは ATM、インターネット環境でのクレジットカードによる納付、スマートフォン決済アプリ PAYPAYLINEPAYPAYB による納付、コンビニエンスストア、MMK 設置店、スマートフォン決済アプリによる納付については、納付書の納付金額が30万円以下のものに限ります。領収証書が必要な方は、金融機関、ゆうちょ銀行を除くの窓口、県税事務所の窓口、またはコンビニエンスストア、MMK 設置店で納付してください。また、納付には便利で安全な口座振り替えの制度もあります。ご希望の方は、口座を開設している金融機関の窓口で手続きをしてください。問い合わせ、愛知県名古屋北部県税事務所課税第一課、県民税、事業税第二グループ。電話 052-531-6304。ダイヤルイン。ホームページ。https://www.pref.aichi.jp/sohiki/zeimu/ 北名古屋市ゴミ量地球温暖化対策豆知識15ページ令和3年9月分のゴミ量の集計が終わり、4月から9月までのゴミ量についてお知らせします。令和3年度累計、4月分から9月分まで、総ゴミ量867万5470キログラム、前年度よりマイナス204470キログラム、1人1日あたりのゴミ量、551グラム、前年度よりマイナス12グラム、ゴミ処理経費1億7350万9400円、前年度よりマイナス408万9400円、総ゴミ量、可燃、不燃、粗大、割る人口、割る該当月までの日数で算出。令和3年9月分のゴミ量、可燃ゴミ131万6410キログラム、前年同月よりマイナス1460キログラム、不燃粗大ごみ86100キログラム、前年同月よりプラス1120キログラム、1人1日あたりのごみ量543グラム、前年同月よりマイナス1グラム、ごみ処理経費2805万200円、前年同月よりマイナス6800円、総ごみ量、可燃、不燃、粗大割る、人口割る、その月の日数で算出。上半期総括コメント。令和3年度累計では前年度に比べ全体的に減少となっていますが、8月から前年同月より増加か同数値となっており、今後のゴミ量の増加が懸念されます。家での生活様式の定着の影響もありますが、面倒くさいから、もったいないを合言葉に引き続きゴミ減量にご協力お願いします。目標達成のためのワンポイント。使い捨て製品本当に必要ですか？ゴミを増やさない、出さない、この行動がゴミを減らす第一歩です。資源をゴミにしていませんか？封筒やハガキなどの古紙、プラスチック製容器包装などがゴミとして捨てられています。生ゴミ減量、段ボールコンポストの活用、生ゴミの匂いや虫、油の処分の問題解決に、食品ロスの削減、食べられたのに捨てている食材ありませんか？令和3年度、目標数値と比較して、一人一日あたりのゴミ量。目標数値 521g。現在 551g。30g オーバー。ゴミ出しのルールを守りましょう。 ルールを守らないゴミ出しの相談が多く寄せられています。資源や処理困難物などが混入している場合は、当日の収集を行わないことから、住環境を損ね、ゴミが飛散するなど、周辺住民の方の迷惑となります。また、ゴミ出し場所についても、他地域への持ち込みはゴミ置き場の許容量を超えてしまい、ゴミの飛散被害につながるため、地域の決められた場所に必ず出していただくようお願いします。危険物をゴミで出さないでください。収集作業員が危険にさらされるだけでなく、作業時間の遅延原因となりますので、ゴミの適切な処理をお願いします。注射針、かかりつけの医院にご相談ください。ライター、公共施設の回収ボックスへ。スプレー缶、中身を使い切り、資源集積所に出してください。市内で資源の持ち去りが発生。地域の資源を守る三原則にご協力を。1、資源物、前日夜間に出さないで。2、古紙類は、紐を切ったら取りづらい。3、持ち去り者、見かけた時はすぐ通報。地球温暖化対策、豆知識。お湯は冷めないうちに家族が続けて入浴し、追い焚きをしないように心がけましょう。年間で二酸化炭素排出量を約 85.7kg 削減し、約6190円節約できます。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。11月の納税納付など、国民健康保険税第5期、後期高齢者医療保険料第5期、15課用水土地改良区付加金前期、納期限11月30日火曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは申請日の翌月末以降となります。問い合わせ収納課。保育料、児童クラブ利用料11月分。振替日11月5日金曜。振替ができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ児童課。窓口払い、口座振替の方は、納め忘れがないように。マイナンバーカード休日臨時交付窓口、問い合わせ市民課、11月14日、28日、12月12日、26日、午前9時から正午、対象者、個人番号カード交付、電子証明書発行、通知書、兼紹介書、はがきが届いた方、公共施設などの連絡先、市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌えの丘 26-2888、 社会福祉協議会本所 25-8500、 東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター 22-5677、 北子育て支援センター 22-5517、 児童センターキラリ 27-3370、 ファミリーサポートセンター 22-7601。 休日診療、救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所、外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の医療機関や相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。電話相談体制を整備した医療機関。春日呼吸器病院。電話 070-1592-9384。受付時間土曜午後1時から4時30分。日曜午前9時30分から午後4時30分。最終館病院。電話 056821-0811。受付時間毎日午後5時から翌午前9時。受診相談センター。清洲保健所。電話 052-400-2499。受付時間、平日午前9時から午後5時30分。夜間、休日相談窓口。電話 052-526-5887。受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時。土日、祝日、24時間体制。歯科受付時間。9時30分から11時30分。11月3日、水曜、祝日。三重歯科、電話 056825-8020、北名古屋市。7日日曜、生理の歯科クリニック、電話 052-401-4618、清洲市。14日日曜、天の歯科、電話 056825-2348、北名古屋市。21日日曜、近藤歯科、電話 052-409-8389、清洲市。23日火曜祝日、川崎歯科院、電話 056822-1130、北名古屋市。28日日曜、林歯科、電話 052-409-8888、清洲市。12月5日日曜、徳重歯科、電話 056822-4182、北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医、または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。2週間以内に、咳や発熱などがあったご本人、ご家族、当日の体温測定で体温が 37.5°C 以上の方は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、持ち物、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、実施日、11月5日金曜、17日水曜、26日金曜、12月1日水曜、受付時間10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード 及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児健診、令和3年6月21日から26日生まれのお子さんは、11月12日金曜12時45分から13時受付、令和3年6月27日から7月3日生まれのお子さんは、11月12日金曜13時5分から13時20分受付、令和3年7月4日から10日生まれのお子さんは、11月12日金曜13時25分から13時40分受付、令和3年7月11日から17日生まれのお子さんは、11月26日金曜12時45分から13時受付、令和3年7月18日から24日生まれのお子さんは、11月26日金曜13時5分から13時20分受付、令和3年7月25日から31日生まれのお子さんは、11月26日金曜13時25分から13時40分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか児腸内、バスタオル、4ヶ月児健診は、健診終了後、離乳食講習会、入門編を希望者に行います。10ヶ月児健診、令和2年12月21日から27日生まれのお子さんは、11月9日火曜12時45分から13時受付、令和2年12月28日から令和3年1月3日生まれのお子さんは、11月9日火曜13時5分から13時20分受付、令和3年1月4日から10日生まれのお子さんは、11月9日火曜13時25分から13時40分受付、令和3年1月11日から17日生まれのお子さんは、11月30日火曜12時45分から13時受付、令和3年1月18日から24日生まれのお子さんは、11月30日火曜13時5分から13時20分受付、令和3年1月25日から31日生まれのお子さんは、11月30日火曜13時25分から13時40分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月児健診、令和2年4月11日から19日生まれのお子さんは、11月19日金曜12時45分から13時受付、令和2年4月20日から24日生まれのお子さんは、11月19日金曜13時5分から13時20分受付、令和2年4月25日から30日生まれのお子さんは、11月19日金曜13時25分から13時40分受付、令和2年5月1日から7日生まれのお子さんは、12月3日金曜12時45分から13時受付、令和2年5月8日から14日生まれのお子さんは、12月3日金曜13時5分から13時20分受付、令和2年5月15日から20日生まれのお子さんは、12月3日金曜13時25分から13時40分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室予約制、令和元年10月生まれのお子さんは、11月11日木曜、申し込み期間、10月28日木曜から11月9日火曜、受付時間は予約時にお知らせします。令和元年11月生まれのお子さんは、12月2日木曜、申し込み期間、11月18日木曜から30日火曜、受付時間は予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室予約制、令和元年5月生まれのお子さんは、11月25日木曜、申し込み期間、11月11日木曜から22日月曜、受付時間は予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、 平成30年10月21日から26日生まれのお子さんは、11月18日木曜12時45分から13時受付。平成30年10月27日から31日生まれのお子さんは、11月18日木曜13時5分から13時20分受付。平成30年11月1日から10日生まれのお子さんは、11月18日木曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。また当日会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談、予約制、11月24日水曜、申し込み期間、11月17日水曜から22日月曜、受付時間は予約時にお知らせします。母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。発達相談、予約制、ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、予約制、11月10日水曜、12月1日水曜、受付時間14時から15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝、休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談。月曜から金曜、9時30分から12時。13時から16時、東庁舎児童課、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。 家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。 教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、火、木、金、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。 保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話、080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話、面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子供本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子供家庭110番、電話 953-4152、家庭・児童相談、電話・面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子供・若者総合相談、電話・面談、月から金曜、9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報。子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。子育て支援センターの利用について、新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間は、引き続き、事前申し込みによる予約制とします。また、行事などは中止とします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。東、南、北子育て支援センター、開館時間、午前9時から11時30分、午後1時から3時、予約方法、毎週木曜日、午後1時から3時30分に、翌週利用分の予約を電話で、各子育て支援センターで受け付けます。先着順。西子育て支援センター、開館時間、午前9時30分から11時30分、午後1時から3時、予約方法、毎週金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から2時30分に、翌週利用分の予約を電話で、西子育て支援センターで受け付けます。先着順。健康ドーム子育て支援センター、開館時間、午前9時30分から11時30分、午後1時から4時、予約方法、毎週木曜日、午前9時30分から正午、午後1時から5時に、翌週利用分の予約を電話で、健康ドーム子育て支援センターで受け付けます。先着順。健康ドーム子育て支援センターは、土曜日も開所しています。詳しい利用方法、定員などは、市ホームページをご覧ください。なお、感染症の状況により、利用方法を変更する場合があります。東子育て支援センター。電話 26-7763。南子育て支援センター。電話 22-5677。西子育て支援センター。電話 25-5155。北子育て支援センター。電話 22-5517。健康ドーム子育て支援センター。22-0212。子育て支援センターの利用について、咳や鼻水が出るなど、体調が優れないときには、家で過ごしていただきますようご協力をお願いします。子育て広場43、子供たちのこんなことしたいにあふれるワクワク。かじがい一式児童館。かじがい一式児童館では、子供の声を形にするために、周りは全力で動きます。こんなことがしたい、あんなことできるかな、と声が上がれば、それを実現するために、どうしたらいいかを、子供たちと一緒に考えます。子供たちには、現実困難なことに対しても、こうすればできる、というアイデアに変えていくパワーがあります。それは日常でも、コロナ禍でも同様で、状況に応じて、動ける力が備わっています。そして、子供たちの声には、期待感がいっぱいです。みんな喜んでくれるかな？どんな風に出来上がるのかな？そんな思いが溢れています。また、子供の声を形にしていくことで、大きな自信につながっていきます。みんなのしたいを形にできるかじがい一式児童館へ遊びに来てくださいね。問い合わせ、かじがい一式児童館、電話 21-4002。みんなで考えたゲームの写真が2枚掲載されています。フォトレポ、フォトとレポート20ページ。地域ぐるみで子供を支え表彰、9月17日。 四月南小学校地域学校協同本部が、令和3年度優良家庭教育推進組織等顕彰事業で感謝状を授与されました。この表彰は、地域における教育支援活動を継続して実施している組織が表彰されるものです。本市では、学校、家庭、地域が連携協働し、子どもを支えていくコミュニティスクールを進めており、地域ぐるみで子どもたちの健やかな成長につなげる活動を実施しています。地域学校協同活動推進員の鈴木君夫さんは、楽しくボランティアに参加していただける環境を整えていきたいです、と話していました。鈴木君夫さんが表彰状を持った写真が掲載されています。ポスターの制作過程を語る10月5日、フードドライブのポスターを名古屋芸術大学芸術学部デザイン領域1年の引田美宇さんが制作し、披露しました。引田さんは、市が大学で行ったゴミやフードドライブ、家庭で余った食品などを持ち寄り、子ども食堂などへ寄付する取り組みに関する出前事業で関心を抱きました。市からの制作依頼を受け、タブレットの描画ソフトで親しみやすい暖色系で食品を持ち寄る子どもや大人をモチーフに文字の配置、大きさに試行錯誤しながら約1ヶ月で完成させました。引田さんは当たり前と思っていたことがそうではないという問題意識をポスターから持ってもらえればと話していました。引田さんと市職員がポスターを掲げている写真が掲載されています。認知症と共に生きるには10月6日、認知症と共に生きることをテーマにした講演会が名古屋芸術大学アートスクエアで開かれ、約200人が参加しました。伊藤隆最終館病院副院長、認知症疾患医療センター長が、認知症に関する問い合わせは増えている。生活の維持、そのための金銭的問題や介護の問題などを家庭や関係機関や地域全体で支えることが大切、と講演しました。また、同副センター長、作業療法士、精神保健福祉士が、認知症、初期、集中支援チームなどの取り組みを紹介しました。最後は、伊藤副委員長と、地域包括支援センター職員らによる、寸劇が上演されました。参加者からは、認知症が心配な時の相談場所がわかりよかった、という声が聞かれました。講演を行っている様子の写真が2枚掲載されています。勇気と感動をありがとう。10月8日、東京2020オリンピック野球日本代表侍ジャパンの監督として、チームを初の金メダル獲得に導いた本市出身の稲葉篤紀氏へ功労者表彰をすることとなりました。稲葉氏はこれまでに現役時代の活躍に対し、2009年に第1号北名古屋市民栄誉表彰を受賞されています。当日は稲葉氏ご本人に代わって、父の正弘氏に表彰の品が永瀬市長から手渡されました。正弘氏は昨日、本人が電話で栄光で感謝につきます。皆さんの応援のおかげで優勝することができました。皆様にもよろしくお伝えくださいと話していたと伝えてくださいました。永瀬市長から父の正弘氏に表彰の品が手渡されている写真が掲載されています。図書館と昭和日常博物館セレクションコラム21ページ。図書館のおすすめ本、今月のテーマ、図書館を楽しみ、読書を楽しむ。本棚に並んだ背表紙のタイトルをゆっくりと確かめながら歩くとき、初めて手にした本のページを期待に胸を膨らませながらめくるとき、図書館は新しいワクワクが見つかるところ、そこでは市の伝道ならではの魅力的な本との出会いが待っているかもしれません。読書を楽しみ、もっと図書館を楽しむための本を紹介します。 知って得する図書館の楽しみ方。著、吉井淳、弁政出版。今まで図書館を使ったことのなかった方や、これまで利用してきた方も、より便利に利用できるよう、優しく解説した図書館ガイドブック。見たい、知りたい、図書館は、裏側もすごい。監修、小田光弘、ウェブ出版。国立国会図書館を中心に、気になる図書館の裏側を紹介、全国の個性豊かな図書館もご案内します。本は待っています。望んでいます。著、加古さとし、復刊 .com。本が読みたい。でも本をたくさん買うにはお金が必要。いいえ、大丈夫。買わなくてもいいんです。本が読みたくなったら行くところ、そこは。図書館ライオン、作、ミシェル・ヌードセン。絵、ケビン・ホークス。訳、福本由美子。岩崎書店。この絵本では、図書館にライオンがいるという非日常が描かれています。そこで起きたあることがきっかけで、決まりを守ることよりも大切なことがあると気づかせてくれます。読書する人だけが、たどり着ける場所。著、斉藤隆、SB クリエイティブ。毎日ネットや SNS で情報に触れているのに、知識が深まらないのはなぜか。読書の効能と本の読み方を紹介します。読み聞かせは魔法。著、吉田慎一郎。明治図書出版。子供たちを本好きにし、読む力をつけるために大切なこととは、世界で行われている多様な読み聞かせと日本の読み聞かせとの違いを解説します。青春の本棚。編著、高見京子。全国学校図書館協議会。中高生の心に寄り添いながら、本の世界に誘います。未知の扉を開ける。中高生のためのブックガイド。ヤングアダルト層へのおすすめ本も多数収録しています。13歳からの身になる読書術、探し方、読み方がわかる本。著、大井雄一。メイツユニバーサルコンテンツ。読書をしたいけど何を読めばいいかわからない。そんな人のために読みたい本の探し方、教えます。夢中になれる本との出会いは一生の宝。今月の催し物、中止のお知らせ、図書館の紙芝居会、お話し会などは中止します。図書館、昭和日常博物館、今月の休館日、11月1日月曜、2日火曜、8日月曜、9日火曜、15日月曜、16日火曜、22日月曜、24日水曜、29日月曜、30日火曜。
暮らしの情報、催し、22ページ。みんなで語ろう、一人じゃないよ、介護者の輪。ご家族を介護される方が自由に交流していただける会です。肩の荷をほっと下ろせる、息抜きの場になればと思います。11月26日金曜、午後1時30分から2時30分、地域交流ルーム、つなぎ端、旧食のアウトレットモール、対象、介護をしている方、定員8人、申し込み、西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、ほっと一息リフレッシュ、介護をしている人同士の交流や情報交換、気分転換のための催しや勉強会を行います。11月25日木曜、午前10時から11時30分、桜荘、対象、介護をしている方、介護を受けているご本人も一緒に参加いただけます。申し込み、 送迎、東地区のみ。希望の方は11月22日月曜までに、地域包括ケア推進室、高齢福祉課東庁舎内へ。名古屋芸術大学プレゼンツ、音楽体験型イベント&家族で楽しむオーケストラ、音楽の森。12月5日日曜、名古屋芸術大学アートスクエア、ワークショップ。無料、事前申し込みが必要。対象、小学1年から6年生。A、オーケストラと一緒に演奏しよう。定員6人。午前10時から午後4時。B、五感で音楽を体験しよう。定員35人。午前10時から午後2時30分。コンサート、午後3時から。トムとジェリーがやってきた。指揮、竹本泰造、演奏。名古屋芸術大学フィルハーモニー管弦楽団、参加費、中学生以上500円、小学生以下無料、問い合わせ、クレアーレ、電話 26-3355、萌えの丘、青空市場、11月7日日曜、午前9時から、総合福祉センター、萌えの丘、東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。環境保護のため、マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。北名古屋吹奏楽団ミュージックボックス。2021ミニ、11月23日火曜祝日、1、午後1時から、2、午後3時15分から、2部入れ替え制、名古屋芸術大学アートスクエア、小ホール、曲目、365歩のマーチ、明日があるさ、マイ・デボリューションほか、申し込み、二次元コードからの事前予約による全指定席。問い合わせ、北名古屋吹奏楽団。電話、090-9197-0701。メール、k0502flexe@gmail.com 福永、二次元コードがあります。市民囲碁大会12月19日日曜午前9時から午後5時名古屋芸術大学アートスクエア和室小ホール対象市内在住在勤の方参加費1000円昼食代含む。申し込み、11月30日火曜までに、名古屋芸術大学アートスクエアへ。主催、市文化協会問い合わせ、障害学習課。西春少年少女合唱団第23回演奏会。12月26日日曜、午後2時から、会場午後1時30分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、曲目、1、私たちは花となり、2、子供の世界、開いた、開いた、星の世界、ほか、3、動物のカーニバル、申し込み、二次元バーコードからの事前申し込み制、チラシ配布場所、障害学習課東庁舎、名古屋芸術大学アートスクエア、健康ドーム、問い合わせ、 メール bgc.nyshiharu@gmail.com 電話 21-4626 早川。二次元バーコードがあります。チケット予約ホーム。市民共同推進補助事業、まあるい集い。子供たちを遊ばせながら交流しませんか。1、毎週火曜日、午前9時30分から正午、総合福祉センター萌えの丘。2、毎週金曜日、午前10時30分から正午、吉津屋死活店2階、みんなの保健室。問い合わせ、まあるいご縁、親子の笑顔を育みたい。電話 68-8262。お試し回想法。かつて自分が体験したことに思いを巡らしたりすることで、心や脳の活性化を図りましょう。全国的にも有名な地域回想法を気軽に体験してみませんか。12月7日火曜、14日火曜、午後1時30分から3時、全2回、名古屋芸術大学アートスクエア、対象、市内在住のおおむね65歳以上で、会場まで自分で通える方、定員10人、先着順、申し込み、回想法センター、電話 24-5337。小中学生市内、総合体育館無料開放。アリーナ、毎週土曜日、午前9時から正午、ただし、20日、27日は除く。多目的ホール、毎週土曜日、午前9時から正午、ただし、6日、27日は除く。なお、保護者一人も無料です。人数が多いときはお断りする場合があります。アリーナは室内用靴をお持ちください。先着順のため、先着者の種目によって利用できない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。11月27日土曜、午前9時から正午。なお、今月は第4土曜日となっていますのでご注意ください。問い合わせ、総合体育館。北名古屋市文化祭芸能発表会。2年ぶりに芸能発表会を開催します。皆さんに楽しんでいただける発表を目標に練習に励んできました。11月7日日曜、午前10時から午後2時40分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、出展団体、ミュージックフレンズ、アロハクラブ、愛の会、黒竜神、コーラスクラブ、コール木星、東民謡クラブ、アロハマカニ、ヒサジュ会、高専流詩吟行動館、カノンクリエイティブダンスクラブ、作品展同時開催中、11月7日日曜まで、問い合わせ、 障害学習課。暮らしの情報、講座23ページ。離乳食講習会実践編。簡単とりわけ離乳食。11月29日月曜、1、午前10時30分から11時30分、2、午後1時30分から2時30分、15分前より受付開始、健康ドーム、クッキングルーム、内容、生後9ヶ月から1歳半頃までの離乳食についての講話、とりわけ離乳食の調理の実演と試食、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、お子さんの食事で必要なもの、定員、各8人、先着順、参加費100円、申し込み、11月1日月曜から25日木曜に保健センターへ。なお、お子さんが食べる様子を見ながら、お子さんに適した離乳食の形状についてのアドバイスも可能です。お子さんと一緒に参加される場合は、抱っこ紐などをお持ちください。就業支援講習会。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、および家父の方で就業への意欲があり、かつ、全日程出席できる方、定員20人、募集定員を超えた場合は抽選、受講料、原則無料、ただし、教材費、交通費は自己負担。申し込み。申し込み用紙。家庭支援課にあります。2、必要事項を記入し、11月1日月曜から22日月曜に家庭支援課へ。問い合わせ、社会福祉法人、愛知県、母子家父、福祉連合会。電話 052-915-8862。 講習名、会場、曜日、日程、回数の順に読みます。仕事に役立つパソコン講習。パソコンの基本操作とワード、エクセルの基本操作ができる方。免疫、土曜、2月12日から3月12日、5回。調剤薬局事務講習。免疫、土曜、1月15日から2月26日、7回。豊橋、土曜、1月29日から3月12日、7回。福祉用具専門相談員研修、免疫、火曜、1月11日から2月22日、7回。パパママ教室、12月5日日曜、6日月曜、午前9時20分から正午。受付、午前9時10分から20分。健康ドーム、健康増進広場。内容、1日目、父親の役割、沐浴、おむつ、着替え等実習、ビデオ学習、赤ちゃんの泣きの特徴、夫婦で考える赤ちゃんがいる生活。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養について、対象、出産予定日が令和4年1月1日から2月28日の方、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、申し込み、11月24日水曜から 保健センターへ。認知症サポータ養成講座。認知症について正しく学び、偏見を持たず、認知症の方やその家族の応援者を養成します。11月30日火曜、午後1時30分から3時、健康ドーム研修室、講師、キャラバンメイト、定員30人、先着順、申し込み、11月29日月曜までに、地域包括ケア推進室、高齢福祉課、東庁舎内へ。暮らしの情報、募集、24ページ。会計年度、任用職員募集。保育園、フリー延長保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの、心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で、午前10時30分から午後6時30分、を相談。給与、時給、1090円から1290円、申し込み、履歴書、市販のもの、と、資格証、写し、をもって、児童課、東庁舎へ。保育園、延長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの、心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で、午後3時30分から6時30分。応相談、給与、時給、1270円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。総合体育館受付職員、勤務内容、総合体育館受付業務、応募資格、健康な方でパソコン操作及び窓口業務ができる方、募集人員、若干名、勤務日、週3から4日程度、土日、祝日を含む、勤務時間、午前8時30分から午後5時15分、または午後5時5分から9時35分、勤務場所、総合体育館、選考方法、事務適性検査、面接、勤務開始日、12月中旬、給与、時給、955円。申し込み、11月19日、金曜までに、履歴書、市販のもの、をもって、スポーツ課、東庁舎へ。愛知、ワークライフ、バランス推進運動、2021。賛同事業所を募集中。県内企業などの皆さんに、ワークライフバランスの実現に向け、11月17日水曜の愛知県内一斉農残業デーをはじめとする定時退社や年次有給休暇取得促進、育児や介護との両立支援などの取り組みに賛同いただける事業所を募集しています。募集期間、11月30日火曜まで。内容、対象企業、申し込み方法についてはお問い合わせください。問い合わせ、愛知県労働局、労働福祉課、仕事と生活の調和推進グループ。電話 052-954-6360。インターンシップ開催。令和4年2月5日土曜午前8時30分から午後5時。内容、 業務説明、施設見学、各種業務体験、質疑応答など、対象、大学、専門学校、高等学校に在籍する学生で、消防の仕事に興味があり、当組合の消防業務を体験したい方、定員20人程度、先着順、申し込み、西春日井広域事務組合消防本部のホームページから、インターンシップ実施要項を確認後、西春日井広域事務組合消防本部、インターンシップ申し込み書、誓約書をダウンロードし、記入の上、西春日井広域事務組合消防本部、消防課へ直接提出するか、郵送で提出してください。提出先、郵便番号481-0014、北名古屋市伊勢木はさば15番地、電話222-4954、受付平日午前8時30分から午後5時、社会福祉協議会職員募集、職種、地域福祉に係る相談援助やコーディネート業務などの専門職、応募資格、平成3年4月2日以降に生まれ、大学、短大等を卒業された方、または来年3月までに卒業見込みの方で、福祉に興味があり、心身ともに健康で、熱意と責任感を持って仕事に取り組んでいただける方。なお、短大等には専門士の称号を付与される、専修学校専門課程及び高等専門学校を含みます。なお、社会福祉士資格または社会福祉士受験資格をお持ちの方歓迎。募集人員若干名。試験日第1次12月12日日曜。第2次令和4年1月14日金曜。試験内容第1次教養試験適性検査。第2次作文試験、面接試験、採用予定日、令和4年4月1日金曜、申し込み、所定の用紙、社会福祉協議会本所にあります。ホームページからもダウンロード可に必要事項を記入し、11月30日火曜までに、社会福祉協議会本所へ。郵送の場合は、11月29日月曜までの消印有効。障害者職業訓練生募集。募集科目。1、IT スキル科。2、OA ビジネス科。3、CAD 設計科。4、総合実務課、知的障害者対象、5、就業支援課、精神障害者、発達障害者対象、訓練期間、1から4、1年、令和4年4月入校、5、3ヶ月、令和4年1月入校、選考方法、筆記試験、面接試験、選考日、1、IT スキル科、2、OA ビジネス科、3、CAD 設計科、5、就業支援科の科目、12月10日金曜日、4、総合実務科、の科目、 12月12日日曜申し込み、10月1日金曜から11月19日金曜にハローワーク名古屋中へ。問い合わせ、ハローワーク名古屋中、電話 052-855-3740 または愛知障害者職業能力開発校豊川市一宮町、電話 053393-2102。 レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に16区画、10月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。来年度継続の際は通常通り1平方メートルあたり200円になります。1世帯2区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか。先着順で受け付けます。申し込み、商工農政課、東庁舎。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。歩行者保護で交通安全。毎月11日は横断歩道の日。自動車と歩行者の交通事故が多発しているため、愛知県警察は毎月11日を横断歩道の日と定め、交通安全を呼びかけています。交通事故防止のため、横断歩道を利用しましょう。歩行者の方へ、道路を横断するときは、横断歩道を渡るようにしましょう。左右の確認を忘れずに。やむを得ず、横断歩道がない道路を横断する場合、距離が長くなる斜め横断は絶対にやめましょう。自動車の方へ、横断歩道を渡ろうとしている人がいたら、必ず一時停止をして進路を譲ってください。横断歩道の手前から徐行を意識することにより、急ブレーキをしないで済み、追突事故が避けられます。あなたが停止することにより、対向車も停止してくれます。問い合わせ、防災交通課。一個一答運動に参加しませんか？路上で発生する犯罪の多くは、暗い道路や門灯などの点灯していない薄暗い住宅付近で発生しています。自らの家の防犯のためにも、門灯や玄関灯を朝まで点灯したり、道路に面した部屋の明かりを点灯する一個一灯運動を始めませんか？ご自宅の照明灯は一つの点でも地域の連携により面となり、地域全体を明るくし、安全安心な街づくりにつながります。安全安心な街づくりのために、ぜひ一個一灯運動にご協力ください。問い合わせ、防災交通課。地域における女性のつながりサポート事業、生理用品を配布しています。生理用品の購入が困難な女性へ、市内公共施設などの POP がある窓口で、生理用品を無料でお渡ししています。引き換え券、窓口 POP、市ホームページ画面提示でお受け取りできます。1人1パック、なくなり次第終了。問い合わせ、総務課。マイナンバーカードの発行申請をお勧めします。マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類となり、いろいろな場面での本人確認時に役立ちます。特に運転免許証や旅券などをお持ちでない方は、ぜひ申請してください。申請書がお手元にない方は、市民課の窓口で発行します。ご自身での申請に不安がある方は、申請サポートをご利用ください。ところ問い合わせ、市民課、西庁舎、東庁舎。狂犬病予防注射の接種をお願いします。狂犬病予防注射の接種は法律で義務付けられています。今年度については接種期間が12月末まで延長されています。飼い主の方は 必ず期間内に接種を行ってください。猶予を受けている場合は、猶予証明書などを持参し、届け入れをしてください。問い合わせ、環境課、西庁舎。マイナンバーカードの申請サポートを行います。マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いします。本市に住民登録があり、マイナンバーカードの発行を希望される方を対象に、申請に必要な顔写真を市役所にて無料で撮影し、申請まで行います。両庁舎とも毎日定員10人の予約制となっています。事前に市民課まで電話で予約をお願いします。1ヶ月以上先の予約はできません。なお、窓口の混雑状況によってはお待ちいただく場合があります。火曜日から金曜日、午前9時から11時、午後2時から4時、持ち物、本人確認書類、ところ問い合わせ、市民課、西庁舎、東庁舎。明るく元気な挨拶運動。人とのつながりは挨拶から始まります。市青少年育成会議では、小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。子どもたちの爽やかな一日の始まりにご協力をお願いします。問い合わせ、家庭支援課。私有地を売却します。市が所有する土地を一般競争入札により売却します。申し込み方法などの詳細については、11月1日月曜から財政課西庁舎で配布及び市ホームページに掲載する北名古屋市私有財産売却案内書をご確認ください。売却予定物件、所在地、地目、地籍の順に読みます。1、高田寺沖帰り18番、2、宅地、2983.42 平方メートル。2、徳重お宮前80番、1、宅地、287.59 平方メートル。3、石橋五反田81番、宅地、387.91 平方メートル。なお、売却する私有地について、記載の内容から変更になる場合があります。問い合わせ、財政課。一日も早い下水道への接続をお願いします。市では、快適な環境づくりのため、下水道の整備を積極的に進めています。皆さんが下水道に接続すると、悪臭や害虫の発生が少なくなり、生活環境が良くなります。また、側溝や河川がきれいになることにより、自然環境を守ることにもつながります。下水道の役割をご理解いただき、下水道が利用できる区域の皆さんは、早期の接続にご協力ください。問い合わせ、下水道課。母子父子家庭医療費、受給者証の再申請について、昨年度、受給者証の更新申請を行い、所得超過により、被害等になった方で、令和3年度所得、令和2年中の所得が所得制限額未満となり、母子・父子家庭医療の受給要件に該当すると思われる方は、再度申請してください。所得制限は、児童扶養手当の所得制限額を準用します。問い合わせ、国保医療課。野焼きは禁止されています。廃棄物の屋外燃焼行為、野焼きは法律や条例で禁止されています。農業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却など、例、農業者が行う稲わらなどの焼却、例外的に認められる場合のほかは、可燃ごみで処理してください。例外であっても、煙によって周辺住民の生活環境や人体に影響を与える恐れがある場合は指導の対象となります。野焼きが原因で洗濯物に匂いがついたらどう思うかなど自分に置き換え周囲への配慮をお願いします。問い合わせ環境課。お子様の教育資金を国の教育ローン日本政策金融公庫がサポート。国の教育ローンは、高校、 短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学などに入学、在学するお子様をお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。融資額、お子様一人につき350万円以内、金利年 1.66%、母子家庭の方などは年 1.26%、令和3年8月2日現在、返済期間15年以内、母子家庭の方などは18年以内、問い合わせ、教育ローンコールセンター、電話 0570-008-656、ナビダイヤル、または03-5321-8656、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間、DV、セクハラ、ストーカー行為といった女性に関する人権問題について、強化週間を設けて相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。強化期間、11月12日金曜から18日木曜、午前8時30分から午後7時、土曜日日曜日は午前10時から午後5時、相談専用電話、女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、問い合わせ、名古屋法務局人権擁護部、裁判員候補者名簿記載通知、令和4年の裁判員候補者名簿に登録された方に、11月中旬に名簿に登録されたことの通知を送付します。この通知は、令和4年2月頃からの1年間に裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、心づもりをしていただくためのものです。この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所に来ていただく必要はありません。実際に裁判所に来ていただくことになった場合は、改めてお知らせします。問い合わせ、名古屋地方裁判所裁判員係、電話 052-203-8916。 11月は、子ども・若者育成支援県民運動協調月間です。スローガン、育てよう。自分に勝てる子、負けない子。問い合わせ、家庭支援課。市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議初日、11月30日火曜。本会議一般質問、12月10日金曜。本会議一般質問、12月13日月曜。予算・決算常任委員会、12月14日火曜。福祉教育常任委員会、12月15日水曜。建設常任委員会、12月16日木曜。総務常任委員会、12月17日金曜。鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、12月20日月曜。本会議最終日、12月23日木曜。市役所東庁舎4階。申し込み、傍聴希望の方は当日傍聴受付へ。ただし、委員会の傍聴の定員は10人で、午前9時30分から45分の受付にご協力ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、日程変更や傍聴をお控えいただく場合があります。問い合わせ、議事課。愛知県最低賃金の改正。愛知県最低賃金は、10月1日から時間額955円に改正されました。愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者に適用されます。問い合わせ、名古屋西労働基準監督署、電話 052-2120-0000、 0800-481-9533。税の無料相談、予約制。12月20日月曜午前10時から午後4時、市商工会館。内容、年末調整指導。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で市商工会、電話 25-0001 へ。行政相談。総務大臣から委託を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。11月25日木曜午前9時から11時30分、健康ドーム2階ミーティング室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課、多重債務無料相談、予約制、複数の業者からの借り入れや借金の返済などでお悩みの方へ、弁護士と消費生活センター相談員が相談に応じます。11月13日土曜、午後0時30分から2時30分、コミュニティセンター西庁舎、定員3人、相談時間40分、申し込み、11月11日木曜までに商工農政課へ。職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。11月17日水曜、12月15日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所、小会議室、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話、052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。お知らせ終わり。
食会さんのおすすめレシピ。障害者、福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。29ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム13。体ポカポカ野菜スープ。材料、4人分。ベーコン、1パック。キャベツ、4分の1玉、250g。玉ねぎ、2分の1個、100g。人参、2分の1本、75g。ニンニク、1かけ。生姜、1かけ。サラダ油、大さじ1。水、800ml。固形コンソメ、2個。ローリエ、1枚。塩、少々。胡椒、少々。作り方、1。ベーコンは1センチ幅に切る。玉ねぎは薄切り。人参はいちょう切り。キャベツはざく切りにする。2。ニンニクと生姜はみじん切りにする。3。鍋にサラダ油と煮を入れて、弱火で香りが出るまで炒める。4。3の鍋に1の材料をすべて入れ、しんなりするまで炒める。5。4に水、コンソメ、ローリエを入れ、 中火で10分煮込み、味を見ながら塩と胡椒で味を整える。6、ローリエを取り出し、器に盛る。野菜スープの写真1枚を掲載しています。食会さんからの一言。生姜で体が温まります。いろんな野菜を食べて、元気に冬を乗り切りましょう。落とし卵を入れると、一皿でも栄養バランスが取れます。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局保健センター。障害者、福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。心身障害者相談、電話相談課、11月9日火曜、10時から12時。ところ、西庁舎面談室。問い合わせ申し込み、社会福祉課。障害者のための就業相談。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話、052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制。一組につき30分。11月18日木曜。12月9日木曜、9時から12時、予約受付11月4日木曜から、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、11月25日木曜、9時から12時、予約受付、11月4日木曜から、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から、受付を開始します。司法書士相談、予約制、一組につき50分、11月16日火曜、13時から15時50分、予約受付、11月4日木曜から12日金曜、総合福祉センター、萌の丘1階、支援センター相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。なお、12月は開催しません。不動産取引の悩み事相談。11月18日木曜、13時から16時、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、消費生活相談、電話相談のみ、火曜、水曜、木曜、金曜、受付、13時から16時。ホームページなどで解消を確認ください。ところ、問い合わせ、申し込み。東庁舎消費生活センター。電話 22-1111。 原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介。月曜から金曜、9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み。北名古屋市、地域職業相談室。社会福祉協議会本所内。電話、24-8689。事業者のための経営よろつ相談、予約制。11月9日火曜、16日火曜、30日火曜、9時から16時30分、1時間30分ごとの4部制。ところ、東庁舎第4会議室、問い合わせ、申し込み、商工農政課。男女共同参画を阻害する、権利侵害の相談。予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ、申し込み、西庁舎総務課。市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ、申し込み、西庁舎総務課。校長相談、市、行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、申し込み、西庁舎、人事秘書課、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。 ズームイン北名古屋、公共施設利用抽選会、市内の交通事故窃盗犯発生状況、編集後記、30ページ。共同のトピックスにズームイン、北名古屋、ボリューム39。地域における女性のつながりサポート事業。コロナ禍で困難や課題に直面する女性を支援するため、地域における女性のつながりサポート事業を実施しています。目的、不安を抱える女性が社会との絆やつながりを取り戻せるよう、一般社団法人ママライフデザイン研究所と行政との共同で地域での相談場所を提供しています。また、生理の貧困、該当者への生理用品の配布や相談窓口の啓発にも努めています。内容1、相談方法。相談したいときは電話または二次元コードからアクセスします。相談内容を伝え、相談日や相談方法を決めます。相談場所は市内2カ所あり、東地区は吉津屋死活店の2階、みんなの保健室。西地区は、名古屋芸術大学地域交流 LABO ラボです。オンラインや電話、080-3649-1460、月曜から金曜、午前10時から午後1時。での相談も可能です。2. イベント。1. サードプレイスカフェ東地区女性向け交流会、ミニ講座、相談会など。時、11月19日金曜、12月17日金曜、1月21日金曜、午前10時30分から正午。 西地区、女の子向けに生理用品の配布、学習スペース提供、プチ体験など。時、11月12日金曜、12月11日土曜、1月14日金曜、2月19日土曜。金曜日は午後3時から7時、土曜日は午前10時から午後3時。2、暮らし、作るラボ、西地区、生理用品の配布、簡易相談、子育て、コンツェルジュによる相談など、時、11月30日火曜、1月30日日曜、午前10時から午後3時。最後に、悩みや不安を一人で抱え込まず相談してみてください。公式 LINE、みんなの保健室、北名古屋、QR コードがあります。相談内容はこちらから、QR コードがあります。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、大ホール、6月分、大ホール以外、2月分、展示室、展示コーナー、3月分、受付日時、12月1日水曜、午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設、2月分、受付日時、12月1日水曜、午前8時50分から9時、西庁舎1階ロビー、総合運動広場テニスコート12月分、受付日時、11月6日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド12月分、白木天神中学校夜間照明グラウンド12月分、学校施設テニスコート12月分、受付日時11月6日土曜、午前9時50分から10時、総合体育館多目的ホール、学校施設体育館、利用再開時期は未定です。再開が決まりましたら、市ホームページでお知らせします。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和3年9月、死亡事故0件0人、累計1件1人、人身事故16件19人、累計157件、196人。物損事故、139件。累計、1483件。人身事故数は、死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況。西比谷島警察署調べ。令和3年9月。侵入等、空き巣、忍び込み等、2件、累計23件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、6件、累計102件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、19件、累計119件。編集後期。今月は 児童虐待防止推進月間です。コロナ禍で家庭での過ごし方が変化したかもしれません。子供は親のことをよく見ています。自分のストレスを子供に向けないよう、接し方を工夫したり、悩みを抱え込まず相談したりしてください。高柳。年内の粗大ごみの受付、市長、市議会議員、一般選挙、LINE、通知オフにしませんか。31ページ、粗大ごみの受付について、新型コロナウイルスの影響から、粗大ごみの申し込みが増加しており、年内の受付最終日を12月3日金曜日までとさせていただきますのでご了承ください。今一度捨てる、買い替える必要があるのかご検討いただけますと幸いです。問い合わせ、環境課。市長選挙、市議会議員、一般選挙、市長及び市議会議員の任期満了、令和4年4月22日に伴う選挙を次の日程で行います。告示、令和4年4月10日日曜、投票、令和4年4月17日日曜、問い合わせ、選挙管理委員会、総務課内、LINE、通知オフにしませんか。QR コードがあります。いつも市公式 LINE アカウントをご利用いただきありがとうございます。おかげさまで登録人数は6000人を超え、発信する情報も多くなってきました。時には1日に何通も発信してしまい、通知がうるさいと、感じさせてしまうこともあるかもしれません。しかし、ブロックしてしまうと、完全に情報が受け取れなくなってしまいます。そんな時には、通知オフの設定をお勧めします。問い合わせ、人事秘書課。設定方法、スマホ画面があります。1、市公式アカウントのトーク画面を開き、右上、メニューキーをタップ。2、左上、通知オフをタップ。もしもすでにブロックしてしまっていたら、ブロックの解除方法、スマホ画面があります。1、LINE を起動し、左下、ホームキーの次に、右上、設定アイコンをタップ。2、友達をタップ。3、ブロックリストをタップ。4、iOS の場合は、市公式アカウントを。Android の場合は、市公式アカウント横の編集をタップ。5、ブロック解除をタップ。通知オフ設定終わり。お断り。市民記者レポートハンズはお休みします。ご了承ください。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。8件の広告を紹介します。1、弁護士法人こころ。所属弁護士40名以上、交通事故、後遺障害、過払い金、遺言書、無料診断サービス、総合受付、平日9時から21時、土曜日曜祝日9時から18時、夜間土日祝の相談は要予約、フリーダイヤル 0120-41-2403、2. 杉山修司法律事務所。法律問題でお困りの方、 当事務所にご相談ください。毎週水曜日、先着2名様限り、法律相談60分無料、要予約。電話052-521-1650、名古屋市西区千元2丁5棟ビル3階、地下鉄鶴舞線千元町駅4番出口、徒歩2分。3. 資源の買取、資源市場。清須市、北名古屋市、天市周辺の皆様、不用品買取いたします。食器、割れてなければ OK。廃家電、壊れてても OK。出張買取は500円でお伺い可能です。営業時間、9時から17時、火曜定休。電話052-938-7589へどうぞ。4. 有限会社、エクセレントショップ、木原。雨漏りしない、安心リフォーム、屋根、雨どい、外壁塗装。お気軽にご相談ください。補修工事も受けたまわります。相談、お見積もり、無料。フリーダイヤル、0120-353-981。北名古屋市徳重義原。ホームページもご利用ください。5. トータルコンビニエンスサービス、ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。年末年始の準備はお済みですか？ 1. ハウスクリーニング。 2. 不用品処理お手伝いからお引越しのお手伝い。 3. お庭のお手入れ。年末は混み合ってまいりますので、早めのご予約をお待ちしております。ベンディ空港店。見積もり無料、年中無休。住所、北名古屋市西の方青野 187-1。フリーコール、0120-20-9510。QR コードもあります。今、一緒に働ける仲間を募集中。6. 司法書士、松田光一事務所。相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成。成年後見人選任。家族信託の契約、離婚、抵当権抹消。ご相談ください。初回相談無料。詳しくはホームページをご覧ください。http://www.kitanagoyashi.com 西春小学校の西門のすぐ前、北名古屋市西の方立石 123-6 相談ご予約受付、月曜から金曜、9時から17時、電話0568-23-6022。日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。7. 西春日井スイミング。1ヶ月お試し教室。11月コース予約受付中。褒める指導で北名古屋市の子供たちの可能性を伸ばします。KL スポーツスイミングスクール39年の実績と信頼西春日井スイミングスクール北名古屋市弥勒寺東 3-187 電話0568-25-2922 ホームページ http://nishi-kasugai.kls.co.jp/24時間ネット受付 QR コードもあります。8. セキュリティハウス防犯館。セキュリティが重要視される時代へ。変わりゆく時代の中、セキュリティへの関心が高まってきている現実。防犯カメラは防犯抑止だけではなく、 人材不足対策、感染予防対策など、以前とは違う役割を担うようになってきています。様々な環境に合わせたセキュリティシステムで、安心で安全な毎日へ。おうちの防犯、自治会、地域の防犯を強化しよう。犯罪を減らし、みんなで作ろう。安心の街。防犯館、チューブシステム株式会社。営業時間、午前10時から午後8時。豊山本店。電話 0568-39-0657。ファックス 0568-39-0658。QR コードもあります。広告終わり。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号 481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和3年11月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。